77.1
ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月8日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のオープニングナンバーは映画ラブアクチュアリーより、オリビア・オルソンで恋人たちのクリスマスをお届けしました。もうこの曲を聴くとはクリスマスやってきたっていう風に思いますよね。さあ、もう街もいっぱいクリスマスムードでいっぱいの中、今週も映画たくさんご紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、早速映画ご紹介していきます。まずはですね、ドキュメンタリー映画からご紹介していきたいと思います。ヤジと民主主義劇場拡大版。2019年7月15日安倍元首相の遊説中に市民が政権に異議を唱えただけで警察に即座に取り囲まれ移動させられたヤジ排除問題は、表現の自由、民主主義が脅かされたとして当時大きくメディアで報道されました。その後、北海道放送がヤジと民主主義というドキュメンタリー番組をテレビで放送し、ギャラクシー賞や日本ジャーナリスト会議賞をはじめ数々の賞を受賞し、書籍化もされました。しかし、この問題は今なお続いています。排除された市民2人が原告として警察側を訴え、一審は勝訴しましたが、高裁では判断が分かれ、双方が上告し、裁判は続いています。この作品はテレビや書籍では描けなかった当事者たちの思いも追加取材し、ヤジと民主主義劇場拡大版として、明日12月9日土曜日より全国公開が決定しました。排除された小さな声は何を暴いたのか、法的根拠のない警察権力の行使、安倍元首相にプラカードを掲げようとしたものの、それさえ叶わなかった女性たち、喫音を抱えながらも勇気を出して増税反対と訴え排除された当時女子大生だった桃井さん、その姿を通して決して一言とは思えない問題がこの国で起きていることが切実に伝わってくる作品となっています。私もこの作品鑑賞させていただいたんですけども、なかなか考えさせられる作品でした。ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。ヤジと民主主義劇場拡大版、こちらは明日12月9日より全国順次公開になっておりまして、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はナポレオン。舞台は18世紀末の革命の混乱に揺れるフランス。若き軍人ナポレオンは目覚ましい活躍を見せ、軍の総司令官に任命されます。ナポレオンは夫を亡くした女性ジョセフィーヌと恋に落ち結婚するんですが、ジョセフィーヌは他の男性とも関係を持ち、いつしか夫婦関係はねじ曲がっていきます。その一方で英雄としてのナポレオンは快進撃を続け、クーデターを成功させて第一統領に就任、そしてついにフランス帝国の皇帝にまで上り詰めます。政治家軍人のトップに立ったナポレオンと皇后となり優雅な生活を送るジョセフィーヌ、二人の心は満たされないままでした。やがてナポレオンは戦争にのめり込み、凄惨な侵略と征服を繰り返すようになるという、グラディエーターの巨匠リドリー・スコットがメガホンを取り、フランスの英雄ナポレオンの人物像を新解釈で描いたドラマです。ゲティ家の身代金でも監督と組んだデビッド・スカルパが脚本を手掛けています。キャストはナポレオンをジョーカーのホアキン・フェニックス、 ジョセフィーヌをミッションインポッシブルシリーズのバネッサ・カービーが演じています。実はですね、私まだこの作品見てないんですけれども、かなりスケールが大きくて迫力ありそうですよね。まあ、私の友人が良かったとこう大絶賛していたので楽しみにしてるんですけれども、ホアキン・フェニックスの演技きっとすごいんだろうなと思ってます。まあ、この作品はぜひ大きなスクリーンで楽しみたいですよね。皆さんもぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。よかったらナポレオンの感想もお待ちしてます。ナポレオン、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はヘルレイザー 4K。極限の快楽をもたらすという謎のパズルボックスを手に入れたフランクは、そのパズルを解いたことで異界から現れた魔導士たちに八つ裂きにされ肉体を失ってしまいます。それから数年後、空き家になっていたフランクの家に弟のラリーが新妻のジュリアと共に引っ越してきます。ある日、屋根裏で怪我をしたラリーが流したちによって覚醒し、おどろおどろしい姿でフランクが現れます。元の姿に戻るため、もっと血が欲しいフランクは、実はかつて愛人だったジュリアに生贄のケツ肉を捧げて復活しようと目論む。その企みを知った娘のカーティスはパズルボックスを奪って逃げるのですが、というホラー作家のクライブ・バーガーが自らの著作ヘルバウンド・ハートを映画化し、1980年代のホラー映画の代表となった作品が再びスクリーンに登場です。魔導士と対峙するヒロイン・カーティスを演じたアシュレイ・ローレンスはこの作品後もシリーズ3作品に出演しているほか、ラリーをダーティーハリーの悪役で知られるアンドリュー・ロビンソン、ジュリアをクレア・ヒンギス、ホラーアイコンにもなった魔導士ピンヘッドをダグ・ブラッドレーが演じています。もうなんだかですね、もう見てるだけでもザ・ホラーだなとこうわっと目を伏せてしまうようなシーンもあったりと、映像も昔ながらの感じも受けたりしながら私は鑑賞しました。そして来年の1月12日からヘルレイザー2、3、4も上映決定されました。上映劇場などは詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。そしてですね、実は今回またポッドキャスト番組昭和オカルト奇譚のヘルレイザー特集にゲスト出演させていただきました。まあ、パーソナリティのまさくんとやすくんから皆さんにメッセージをいただいてますのでご紹介しますね。ミカのフラワーシネマのお聞きの長崎県、そして全国のフラワーリスナーの皆様、こんばんは。今回は80年代ホラー映画の金字塔ヘルレイザーでコラボさせていただくことになりましたポッドキャスト番組昭和オカルト奇譚のマサとヤスです。昭和オカルト奇譚はギリ昭和世代のマサとヤスの2人が実話怪談、都市伝説、未解決事件、オカルトスポットの現地リポート、そしてホラー、ミステリー、サイコサスペンスな映画作品などについてミカさんとゆるくディベートしたり考察する番組です。今回もまたヘルレイザーをテーマにコラボさせていただくことになりました。ピンヘッドの不気味さとチープだけど味のある当時の CG、 そしてルマルシャンの箱、ヘルレイザーやクリーチャー好きな方はぜひお聞きくださいといただきました。まさくんやすくんありがとうございます。まあ、お二人のですね、面白トークに私も便乗させていただきました。まあ、今日から配信ですのでぜひこちらも合わせてお楽しみください。映画ヘルレイザー 4K は全国順次公開で、長崎ではまだ公開は決まってないんですが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。いちこ。いちこは3年間一緒に暮らしてきた恋人長谷川からプロポーズを受けるんですが、その翌日に忽然と姿を消してしまいます。途方に暮れる長谷川の前にいちこを探しているっていう刑事が現れ、彼女について信じがたい話を告げるんです。いちこの行方を追う長谷川は昔の友人や幼馴染、 高校の同級生など彼女と関わりのあった人たちから話を聞くうちに、かつて一子が違う名前を名乗っていたことを知ります。やがて長谷川は部屋の中で一枚の写真を見つけ、その裏側に書かれていた住所を訪れるかという、僕たちは変わらない朝を迎えるなどの戸田明宏監督が自身が主催する劇団チーズシアターの旗揚げ公演として上演していた舞台、川辺一子のためにを映画化した作品です。キャストは一子を杉咲花さん、長谷川を若葉龍也さんが演じています。この作品は最後まで見ハマりました。杉咲花さんと若葉龍也さんの演技がね、とっても素晴らしかったんですよ。一体ラストはどうなるんだろうと。そして映画を見ている時よりも見終わったから後の方がこうじわじわっとくる作品で、最後はですね、私も涙が出てしまいました。ぜひ劇場でご覧ください。一子、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎はまだ公開決まっておりませんが、九州ではキノシネマ天神などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は、あの花が咲く丘で君とまた出会えたら。親にも学校にも不満を抱える高校生のユリは、進路をめぐって母親と喧嘩になり、家を飛び出して近所の防空壕跡で一夜を過ごします。翌朝目を覚まし外へ出ると、見たこともない光景が目の前に広がっていました。なんとそこは1945年6月の日本でした。行く当てもなくさまよっていたユリは、通りがかった青年アキラに助けられ、軍の指定校食堂に連れて行ってもらい、そこでおかみさんの鶴さんや勤労学生の千代、アキラと同じタイの仲間たちと出会います。ユリは日々を過ごす中、アキラの誠実さや優しさに惹かれていくんですが、特攻隊員であるアキラは間もなく命がけで出撃する運命にあったという SNS を中心に話題を集めた塩見夏恵さんの同名ベストセラー小説を実写映画化した作品で、光を追いかけての成田洋一監督がメガホンを取っています。キャストはユリを福原遥さん、アキラを水上浩司さんが務めるほか、伊藤健太郎さん、松坂慶子さんなどが出演しています。もうこの作品を鑑賞した後、みっともないぐらい涙で、もう顔がぐしゃぐしゃになったんですよ。まあ、今の自分がどれだけ自由でどれだけ幸せか、平和の日々を過ごしているから、それに麻痺してしまって大切なことをたくさん忘れているって思いましたし、まあ、本当に平和ボケしているもう自分に喝を入れたくなりました。まあ、この作品はあの時代に生きた10代の女子高生ではなく、今は現代の女子高校生がタイムスリップしたからこそ、なんでどうしてとこうリアルに思いをぶつけているというところもあるので、きっと若い人の心にも届くんじゃないかななんて思いました。まあ、だんだんと戦時中を生きた人たちがこう少なくなっていく中、やはりこの時代に起きたことを忘れてはいけないし、風化させてはいけないと改めて感じました。たくさんの方に見ていただきたい素晴らしい作品です。ぜひご覧ください。あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスタイヤほか全国で公開中です。続いての作品は、ウォンカとチョコレート工場の始まり。純粋な心ときらめくイマジネーションを持ち、人々を幸せにする魔法のチョコレートを作り出すチョコ職人のウォーリー・ウォンカーは、亡き母と約束した世界一のチョコレート店を開く夢を叶えるため、一流のチョコ職人が集まる町へとやってきます。ウォンカのチョコレートは瞬く間に評判になるんですけど、町を牛耳るチョコレート組合からその才能を妬まれ、目をつけられてしまいます。さらにとある因縁からウォンカをつけであるウンパルンパというオレンジ色の小さな紳士も現れ、事態はますます面倒なことに。それでもウォンカは町にチョコレート店を開くために奮闘するという、2005年ティム・バートン監督作、ジョニー・ディップ主演で大ヒットした映画チャーリーとチョコレート工場に登場した工場長ウィリー・ウォンカーの始まりの物語で、パディントンシリーズのポール・キング監督がメガホンを取っています。キャストは若き日のウォーリー・ウォンカーを、君の名前で僕を呼んで、デューンシリーズのティモシー・シャラメ、ウンパルンパをラブアクチュアリーの名優ヒュー・グラントが務めています。私もチョコレート大好きなんですけど、一口口の中に入れただけでも幸せな気持ちになれますよね。まあ、そんなチョコレートの夢いっぱいの物語で、私この映画すごく好きでした。 そしてティモシー・シャラメ、歌も上手でウォンカの役がすっごくぴったりで、本当にね素敵だなと思いました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ウォンカとチョコレート工場の始まり、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスタイヤほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ウィンターボーイ。冬のある夜、17歳の少年リュカは父親が事故で急死したとの連絡を受け、寄宿舎からアルプスの麓にある家に戻ります。大きな悲しみと失踪感を抱えたリュカは、葬儀の後初めて訪れたパリで兄の同居人で年上のアーティストリリオと出会います。優しいリリオにリュカは心惹かれるんですが、彼にはリュカに知られたくない秘密がありました。そしてパリでの刺激的な日々がリュカの心に新たな風を巻き起こすという、愛の足跡などで知られるフランスのクリストフ・オノレ監督が自身の少年時代を題材に描いた反自伝的な作品です。キャストはリュカを俳優イレーヌ・ジャコブの息子さんでもあるポール・キルシュが務め、2022年第70回サン・セバスチャン国際映画祭で主演男優賞を受賞した作品です。そしてリュカの母をイングリッシュ・ペーシェントのジュリエット・ビノシュ、兄をアマンダとは僕のバンサン・ラコストが務めています。オノレ監督の反自伝的作品ということで、最愛の父の死だったりセクシャリティや家族の問題など、その中でもがき苦しむリカを演じたポール・キルシュ、難しい役どころを見事に演じきっていました。もう本当に、素晴らしい演技だったんですよ。意外に想像よりもこうずしっとくる作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ウィンターボーイ、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、あっという間の30分、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーも映画ラブアクチュアリーよりスガーベイブスでトゥーロマンスインユーを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。